杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
前回ご登場いただいたのが9月10日ということで、11日の内閣改造前にお越しいただきました。はい、そして再改造内閣発足したんですが、太蔵さん、ズバリいかがでしょうか。
いやもう1年ぶりに今日は声が明るいでしょ。
本当にトーンが上がってますよ。
先ほど鎌田さんから、下がらないねと
日経平均が
下がらないんです内閣が強ければ下がらないのであります。
正直にね、マーケットは
これはもう国策投資家のもう真骨頂と言ってもいい。
それ太蔵さん、株価の動きを2週間見て、それで言ってるわけじゃないですよね。
あ、いやいや、
もともとそう思ってたわけ
ですね。タイミング悪くね、できれば内閣改造の直後にね、出させていただいた直前でしたのでね、ちょっとあれなんですけども、この今回の第4次改造内閣ですか、はい、顔ぶれ見て、閣僚名簿の読み上げを見て、もう率直にね、非常にいい内閣です。
100点中どれくらいでしょうか。
まあ、前回の改造内閣が例えば2点だとすると、はい、もう今回80点くらいいってますね。
すごいですね。
はい、前回の改造内閣、去年この時期に改造内閣があって、どうですかって言ったら、もうダメだこれはと。
そう、トーン低かったです
よ。絶対これも株価が、あの時はね、確信を持って僕は言いました。結果的にずっとダラダラダラダラ下げてきて、私もよく分かんないストロングホールドからホールドになって、まあ鳴かず飛ばずのね、日経平均株価でした。
ところが
この改造名簿見た時にはね、久しぶりに、ああいい内閣だなという国策投資家の視点です。
そのでは高評価の背景を順に伺っていきましょうか。
まずね、ちょっと今更感がありますけども、はい、総理は安定と挑戦を一つのね、テーマにしましたと、はい、で安定って言ったら、まあ、麻生副総理、菅官房長官、自民党二階幹事長、ここの政権の屋台骨をきっちり維持しましたっていうのは皆さんよくわかると、
はい、
でもう一つ、なるほど、安定と挑戦というキーワードでいくと、はい、私がその非常にいいなと思ったのは、茂木外務大臣、
はい、
でこの茂木外務大臣は、経済財政担当大臣として日米貿易の交渉を大枠で合意したと、その功績が評価されて、まあ、外務大臣ということなんですけども、はい、ちょっと心配したのは、じゃあまだ合意が大枠で合意しただけできちっとサインまで行ってないと、この担当が外れたらちょっと不安だなと思ったんですけども、さすが安倍総理で茂木外務大臣継続させましたね、
はい、
交渉担当を。これは非常に、まあ、安定そして挑戦。それからね、はい、河野太郎さんを防衛大臣に持ってきたんじゃないですか、
はい、
やっぱり株価の非常にネガティブな材料として安全保障環境ありますよね、北朝鮮のミサイル問題だとか中東のこともそう、今度ホルムズ海峡にね、じゃあ日本としてどう貢献できるのかと、非常にね難しい問題、
これから舵取りね、難しいとこですよね、
積み重なってるんですけどね、そうした時にこの茂木河野の2プラス2、どっかアメリカにしろ中国韓国にしろですよ、この茂木河野外務防衛はちょっととここ最近では最強じゃないかなと思いますね。永田町内でも最も英語が堪能で、最もタフネゴシエーターで、国際情勢に通じてお互い2人とも海外留学の経験があって、国際情勢に強いと、この2はね、2トップはもう相当今の政界ではもうゴールデンコンビですよ。
安心して任せ
る。ものすごく安心感がある。
この入れ替えが良かったってことですか。うまい入れ替えをしたってことなんですか。両方とも閣僚でしたよね。
そうですね。ただダブルスのペアでやると最強ペアになったなって感じしますけどね。
あ、なるほど、配置替えがすごく、太蔵さんにしてみるといいなという配置替えになったというような形ですかね。
外交防衛に関しては非常にいい、駒の置き方っていうんですかね、なるほどなと思う。それから加藤 郎厚生労働大臣、はい、これも私は良かったなと思います、うん、あの経済財政担当大臣、ええ、要するにこう経済財政担当大臣はやっぱり攻めの司令塔なんですよ、
はい、
オフェンスなんです、
ええ
ところがねやっぱり、ね、加藤勝信さんっていう政治家は、うん、オフェンスはそんなに強くないです、うん、むしろきちっとセーフティーネット、はい、社会保障制度を細かく制度設計するこれに長けた政治家ですので、あのどちらかというと投資家にとってはあんまり面白くない政治家です。
まあでも私たちの暮らし、
暮らし、
年金だったり、そういうところにおいては、
そういうところにおいては非常に適材だなというのが、
厚生労働省というのはすごく仕事の幅が広いと言われてますけれども、はい、そこに対してあのこちらもまた配置としては、まあ、2度目になるかと思いますけれども、はい、あの素晴らしいという捉え方になるわけです。
素晴らしいです。私が厚生労働委員会に配属した時の理事だったんですよ。
あ、そうなんですか。
加藤大臣はでその時からいろいろやっぱり厚生労働行政に関していろいろ教えていただきましたけれども、いろんな議員やいろんな官僚の話を聞きましたけれども、はい、加藤大臣の話が一番分かりやすかったですね。ですごくこう制度がもう緻密に考えられている方だなという印象を持ったので、加藤さん20もあると
適材適所だというところですね、はい、
で菅原経済産業大臣にしても、あの私よく知っていますが、
はい、
本当にね、国民への説明責任も非常に上手に果たされる方ですし、
はい、
あのちょっとダンスがめちゃくちゃうまいんですよ。
あ、そうなんですか、はい、社交ダンスですか。
あのサムさんってわかります？
え
TRF のサムさん、
はいはい、
とずっと昔ダンスコンビしてて、
本当に結構激しい踊りじゃないですか。
そうなんです、
あのヒップホップですか。
異色のね、はい、異色の経歴だって言われるかもしれませんけどね、もう制作にも明るいですし、あの非常に期待できますと、はい、で橋本聖子さんなんかはね、
オリンピック控えてます
ね、もうこの人以外にいますかっていう感じじゃないですか。
適任でいらっしゃると、はい、そしてあの発言で今注目されておりますけれども小泉進次郎、環境大臣入閣、初入閣となりましたけどね、
はい、あのこれは安倍総理の本当に強い思いがあると思います。それはやっぱりこれから私たちの時代、我々の世代はこの環境行政どうやってやっていくのかでやっぱり国のリーダーとしては大きく変わってくるんじゃないかなと。で今ちょうどニューヨーク行ってらっしゃいますけど、ね、はい、環境大臣って意外と国際会議が多いんですよ。国内対策もそうですけども、二酸化炭素の排出なんて日本一国でやってもしょうがないと、はい、いかに国際的な合意を形成できるか、ここがやっぱり一つので、それぞれの国々でね、はい、事情違いますから、非常にあの将来総理を目指す上ではあの外務防衛財務って言われてはきましたけどね、
はい、
これからで環境ってのは間違いなく入ってくるな、うん、ちなみにもし小泉さんがですよ、
はい、
そのまま総理になったら、環境大臣出身者では初の総理大臣になります。
あ、今までいなか
った。今までいません、ちなみに小泉純一郎さんがですね、初入閣されたのが今から30年前、はい、当時竹下政権の改造内閣で、はい、厚生大臣として初入閣されてるんですよ、
はい、
あの当時も財務外交ではなくて、小泉さんもそこを経験してないんですけどもね、やっぱ厚生大臣、社会保障をきちっとね担当したっていうのがやっぱ後に総理になって大きかな、経験になったっていうことですので、これからのやっぱ政治は本当に環境非常に重要だなと。
SDGs も叫ばれてますし、気候変動もね今大きな問題です。
休みの間のニュースではね、随分その国際的にも気温が50年後100年後にこれだけ上がってしまう、そしてそんなことを任せていいのかっていうような形のニュースっていうのは結構取り上げられましたけれども、はい、非常にこれはでも日本でも株式投資を考える上でも重要なテーマになってくる
んですよね。重要なテーマになってきますし、
ESG 投資ともねあります
ね。そういったところに日本がやっぱり世界に見本になるような、はい、国の指針を示すっていうのはもう小泉環境大臣非常に期待されてると思います、ちょっとね、あの発言が
注目されてるだけに
注目されすぎて、まあ、確かにね環境問題をセクシーに解決するって僕も聞いたことがなかったので、ちょっとこうほーと思いましたけども、まあでも
まあ外国でのセクシーという言葉と国内でのセクシーのニュアンスも違うかもしれませんけど、
違うんでしょう、違うっていう解説もありますけども、ただあんまりこう 国の指導者がこの環境問題をセクシーに解決しましょうっていうのはあんまり新しいアプローチだと思いますね。
新しいアプローチ、
まあ、これ期待するしかない、
はい、
ただ現時点で小泉環境大臣に何か具体策をと求めても、
はい、
まだ就任して10日ですね、で、あの日本の政治の場合は何か具体策って言ったってですよ、党内できちっと議論して積み上がってきて初めて国会に提出されてっていうことですから、
はい、
何か大臣がトップダウンでっていう形は意外と少ないんですよね、だからもうちょっとこう具体策を求めたい気持ちは分かりますけども、うちょっと待ってあげる必要があるかなっていうのは率直なところですね。で、
太蔵さん、僕はこの改造内閣ができる前に言ったことにちょっとあの責任持たなきゃいけないなと思って言うんですけど、今回僕決まる前に申し上げたことは、初入閣でお年を召された方がたくさん入閣したというようなことになった場合は、それは実力重視じゃないからちょっと気をつけなきゃいけないなっていうような話を私自身はしてたんですよ、
はい、
で結果的にはやっぱりあのお年を召された初入閣の方っていうのはかなり多かったっていうところが、あんまりこう評価、あの個人個人のことじゃありませんよ、
はい、
全般論としてそういう人事っていうのはどうかなと思ってることについていかがでございましょうかね。
まあ、老壮生あと人生100年時代ですからね、政府は70、80まで元気だったら働いてくれという中で、竹本大臣なんて78ですけど元気ですよ、
科学技術
ですね。でこうなかなかテレビの話した雰囲気で見ると、あまりこう竹本大臣のことをご存じない方は大丈夫かなってちょっと不安になられる方も中にいらっしゃるかもしれませんけどね、竹本大臣は京都大学を出て、
はい、
建設省に入って、アメリカのどっかの大学行って、
カリフォルニア大学行って
、あの非常に頭の切れる方です、ただ今鎌田さんがおっしゃったような、要するにこれはよくマスコミが意地悪で、あの在庫一掃セールだなんてね、今までこうそういった派閥に配慮したんじゃないかというご指摘があるんですけどね、それはね否定できないんです、否定できないんですが、そういう人に私は言いたいんですけど、じゃああんたが総理になったら憲法でなんぼ保障されてるからって半分を民間人から持ってきますかと、これねなかなかできません、議員内閣制ですから。例えば僕が杉村派で、杉村派の所属に70人の議員を抱えていたと、
はい、
絶対に派閥を維持するためにはうちの派閥からこの大臣お願いしますと言いますよ、それを断ったら即当確になりますもん、そういう仕組みですから、
自民党の議員が、この総理大臣のためにしっかり仕事をしようと、そのためにはこういうあの考え方っていうのかな、すごく大切なことだっていうこと
です。だから年に1回内閣改造するんです、じゃないとポストが回ってこないから、年に1回内閣改造するとやっぱり順番に誰かを大臣に、ね、していかないと政治が安定しないです。
なるほど、
そういうシステムですから、
安定のためにっていうことですね、
それはもうよろしくお願いしたい。
で今の株高とこの内閣の顔ぶれと、非常に関連性があるというのは結論でよろしいですか。これは
非常に関連性がある、で、
はい、
下ね、僕はね今までレーティングを単なるホールドにしてましたけども、まあ、乱高下しばらく続くのはしょうがないかなと思いますけども、まあ下げてもね21,000円、それを下回ってくると絶好の買い場じゃないかなと。
8月先月は21,100円まで下がる場面ありました、
そこまでいったらもう本当、まあ21,000円下げたら本当に絶好の買い場で、変な言い方しますけどね、この去年までの1年間、これまでの1年間でありえないと思ってましたけども、これから年末にかけてワンチャン25,000円は十分あり得るなと、
タッチするかもと、相当底堅く見てらっしゃいますね。
相当この内閣では底堅い、もしここで株価が下げたらもう絶好の買い場、
レーティング変更まではいかないですか。
いやいや、だからあの本当ね、あのストロングホールドっていうね、ちみっちいこと言ってる場合じゃないんですよあの気分的にはねもうかなり倍に近いね、
倍に近い、
相当気分は華やかな。
太蔵さん、その華やかな中でその企業業績、下期どうご覧になってらっしゃいますか。
これも私が、あのちょっとここ最近改めて思い出している話として、企業決算で前期は 各企業ものすごく悪かったですよね、だけど通期の見通しでは変わらないって言ったんですよ、経営者多くが、ということはよほど下期で盛り返すってことですから。でその当時ね、僕はねいまいち論拠よく分かんなかったんですけども、ここに来て中国の財政出動、米中貿易戦争が少し落ち着いてくるんじゃないか、いよいよなんぼなんでも結論が見えてくるんではないか、まあ、そういった期待感もありつつ、年末で10月 の、 あのこれ蒲田説なんですけどね、消費税影響ないって言うんですよ
蒲田さん
僕もねなんかここ最近ね、ちょっとそんなにこの消費税に関しては心配しなくてもいいんじゃないかなっていう気持ちになってきましたね。
8% から 10% は、
まあ、いずれにしろこの内閣改造を見て、私の気持ちはものすごく晴れてます、
その中で投資テーマは、前回伺った時は、まあ、あの第4次産業革命 AI、IoT、ロボット、フィンテック、そして自動運転、このあたりを引き続き投資のテーマにされたいとおっしゃってましたけども、これは変わらず、
そうですね、変わりませんね。それとやっぱり今災害が多いので、その災害対策での、まあ、建設関連、まあ、そういったところは引き続き注目かなと思います、ただこ の、 災害に関して一言申し上げれば、やっぱりあのタイミングで内閣改造するしたということに対してものすごく批判の声があるんですけども、これね中を僕も議員経験してなるほどなと思いましたのは、あの時彼に内閣改造を3日4日遅れたところ遅らしたところでですね、停電は変わりません。もう本当に申し訳ないんですけども、で世耕前任の世耕経済産業大臣もですね、もう直前まで大臣室で東電に指示してるんですね。で後任になった菅原経済産業大臣も事例が出たと途端この災害状況に把握してる。だからこの内閣改造しようがしまいが残念ながらあの停電は起きたなと。これねやっぱり防災に関してはやっぱ限界があります。でこの国に住んでいる以上はある程度そこの覚悟はしておかなきゃいけないな、備えはしておかなきゃいけないなと、まあ、改めて思いました ね、 ね、政府は万能じゃないなっていうことですね。
もう一日も早くね、まだ停電のところもね、ありますから、ね、
全力で
復旧していただきたいと思いますね。
新しい内閣がそちらの方に今まで以上にこれ下期にお金を配分していくですとか、これ増税に対応するような対策として、景気重視の施策をしていくとかっていうような部分っていうのは今の株価面に少し僕は反映されてるんじゃないかと思うんですけど、太蔵さんはどんな、
まあ、積極的な財政出動出てくると思いますね、現に一部の損壊でも国は補修するっていうことを検討しているようですから、まあ、こういったところも下支えになるかもしれません、だから若干農業の被害がね、結構大きいのでそこが心配ですけど ね、
コ
ンコレラとかね。
さて来月10月も臨時国会スタートしますけどどうでしょうかね。このまま
野党の国対委員長に安住国会対策委員長が就任されたと、ものすごく与党からすると嫌です。嫌だろうなと。あの非常に安住国対委員長ってうまいんですよ、政権を追及するの。あの野党の司令塔としては非常に、あの与党側からすると警戒するだろうなっていう人ですね。
細かくついてくる可能性がある。
特に萩生田文部科学大臣じゃないですけども、森友家計学園を蒸し返される可能性もありますね、そういったねスキャンダルを追及するのがね、これまたうまい人なんですよね。だから押したり引いたりね、審議を止めたり再開したり、結構この臨時国会は、まあ、進次郎さんもね、初入閣13人ですから、答弁大丈夫かと、そういう先ほど蒲田さんの不安をこうに野党からすると期待に応えるようなね、国会戦術、まあ、ちょっとそこは一波乱二波乱あるかもしれませんね、
まあ、その第4次安倍再改造内閣、まあ、ポスト安倍に向かっているというね、お話も
その辺も注目したいなと思います、
ね、注目したいですね、さて次回太蔵さんご出演は来月10月8日ということになります。もう消費増税もね、
実はね、あの10月8日そうそう2週間後だね、その2週間後だとね祭日になってる、10月22日が祭日っていうのね、これあまり知られてないことだけど、知られてるかな、もう僕知らないことないか、
今年の、ね、特例でありますよ ね、 すね、はい、はい、ですので太蔵さん10月8日というところですけどね、
し
ま、またそのあたりまでにはネタがたくさん入ってそうですけど ね、 ね、はい、太蔵さん、まあ、あのそこがたく見てらっしゃるという太蔵さんでした、はい、2万1千円は硬いんじゃないかというお話もいただいております、
ワンチャン、
はい、ワンチャンあるかもしれない、2万5千円がという力強いお話でした、はい、元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。